鳴門市議会だより、2012年6月1日号ナンバー79、目次。第1回定例会の主な審査状況。人事案件第1回定例会。一般質問、代表質問、会派新未来三津義弘、会派ひまわり横井茂樹、会派新政会大石美智子、会派明星クラブ山根岩尾、会派公明党松浦富子。個人質問、宅川康二、平塚康二、上田浩二。個人質問、塩崎照親、坂東重光、藤田茂雄。中国浄化会士訪問団が市議会を訪れました。第1回定例会の提出議案と議決結果について、請願の処理。平成24年度当初予算、平成23年度補正予算の審査について、第2回定例会日程、目次終わり。発行、鳴門市議会。郵便番号 772-8501。 徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地、電話 088-684-1234、 ファックス 088-684-0814、 メール gikai@narutonaruto.lg.jp。 編集、市議会だより編集委員会、発刊月3、6、9、12月。市議会の本会議及び常任委員会の模様はインターネット放送でご覧いただくことができます。http://www.city.narutonaruto.tokushima.jp/gikai/ より、鳴門市議会映像配信をご覧ください。第1回定例会の主な審査状況。2月22日水曜日、第1回定例会開会。予算決算委員会。市長から市政についての所信が表明され、平成24年度一般会計予算など議案39件、報告1件が提出されました。議案14件を所管の常任委員会に付託しました。2月27日月曜日、一般質問、5会派による代表質問を行いました。2月28日火曜日、一般質問、議員4名による個人質問を行いました。2月29日水曜日、一般質問、予算決算委員会、議員2名による個人質問を行いました。市長から平成23年度一般会計補正予算など議案16件が提出されました。議案41件をそれぞれ所管の常任委員会に付託しました。3月6日火曜日、7日水曜日、予算決算委員会。付託された予算案29件について各部下ごとに審査する普通質疑を行いました。3月8日木曜日、総務民政委員会、付託された議案20件及び請願2件について審査を行い、議案についてはいずれも可決、請願についてはいずれも不採択にすべきと決しました。3月13日火曜日、予算決算委員会第1分科会、企画総務部、健康福祉部、消防本部、教育委員会の予算案について審査を行いました。3月14日水曜日、予算決算委員会第2分科会、市民環境部、経済建設部、K 企業局の予算案について審査を行いました。3月21日水曜日、予算決算委員会。各分科会から審査の報告を受け、採択を行い、いずれも可決すべきと決しました。3月23日金曜日、本会議。第1回定例会に提案されたすべての議案について、各常任委員長の報告を受け、採決を行った結果、議案60件についてはいずれも可決、請願3件のうち2件は採択、1件については不採択と決しました。人事案件、第1回定例会。監査委員に多田正隆氏、藍住町。人権擁護委員に山本恵子氏、宮町。金沢俊明氏、大麻町。固定資産評価審査委員会委員に原内秀美氏、北灘町。富田高尾氏、大麻町。竹林久代氏、里浦町。代表質問、会派、新未来、三津義弘。市長の政治姿勢について、クリーンセンターについて、指導について。問い、地震・津波の防災対策について。答え、人命を守ることを最優先とし、地域の声を聞きながら取り組んでいきます。問い、防災・減災対策の観点における市内の老朽化した道路や橋の整備について。答え、地域の実情を反映した整備手法を検討し、橋梁長寿命化修繕計画の策定を行うなど、安全で安心な道路環境の整備に努めていきたいと考えています。問い、当分の間使用するとし、工事用侵入路を克服した現在のクリーンセンターへの搬入路は、施設建設予定地を再度瀬戸町浦城にすると判断した重要な項目だが、久敷の国道11号線からの侵入道路の計画の現状と今後について。答え、多額の事業費を要し、また地権者などの協力なくして進められないため、現時点で結論を出せる状況ではありません。今後もより具体的方法を見出せるよう検討していきます。問い、クリーンセンターの敷地の境界線の半分近くが未確定であることは、私有財産の保全上問題があるが、今後の方針は。答え、現地の地形としては、境界確定作業を早急に実施せねばならない状況ではないと認識しています。問い、旧ゴミ焼却施設の跡地利用推進委員会での審議内容と、跡地利用の現状及び今後の方向性は。答え、現段階では具体的な活用案はまとまっていませんが、旧ゴミ焼却施設解体と合わせた有効活用策を考えています。問い、指導、秋の神、日の出線の改良はクリーンセンターへの侵入、搬入路の整備ではなく、あくまで指導の改良工事であり、平成15年度から平成22年度までの国庫補助事業となっているが、残り区間の進捗状況と今後の対応について。答え、供用していない4、5期工事区間については、地権者の方々と粘り強く交渉し、道路測量設計に取り組みたいと考えています。代表質問、会派、ひまわり、横井茂樹。鳴門病院について、障害者福祉について、問い、障害のある方に対し、不利益・不都合を本人や家族の責任として社会が手を差し伸べないことは、人間尊重の観点から決してあってはならない。社会全体が補うべきだが、市としてどのように支援するのか、市をはじめ公的機関は一事業者として、自ら障害者雇用や就労の場づくりに取り組むべきでは。答え、障害者支援の一例として、特定の色を認知しづらい人に対し、市が発行する冊子などは、正しく情報伝達できるよう、カラーユニバーサルデザインの推進を図ります。 また近年は採用実績がない障害者雇用をより多く確保できるよう、上級職だけでなく初級職の採用枠の検討を行うなど、働く意欲と能力のある障害者の就労促進に向け取り組んでいきます。問い。鳴門病院の公的存続は危機的状況にあり、市長や議長、諸団体とともに、県が譲り受けてほしいとの陳情を行ったところ、県北部の公的拠点病院として位置づけ、県が鳴門病院の購入を決めたことについて、知事に深く感謝する。市民、関係者、行政の協力が公的存続の絶対条件だと思うが、市長として今後どのように取り組むのか。答え、ソフトランディングでの移行、医師と看護師の確保、政策医療の充実、病院施設や医療機器設備の充実などを主張し、市民が守り育てる病院として市民意識を高めるためにも、皆様の一層の支援・協力をお願いします。代表質問、会派・新生会、大石美智子。人口減少対策について、地域医療を守る対策について。問い、本市の人口減少対策として、都市計画による線引きの見直しが必要ではないか、また特色ある教育、外国語教育、推進などの取り組みにより、子育て世代の人口増も図れるのではないか。答え、人口減少、少子高齢化の進展など、地域活力の低下が懸念される中、市が定めることのできる地区計画制度を活用し、市街化調整区域でも用途制限に適合する建築が可能となるような地域の実情に合った規制への見直しを検討しています。現時点では、利便性の高い地域や地域活力の維持が必要な地域について、この制度の活用を考えています。特色ある教育については、全国に先駆けて小学校専属の ALT、外国語指導助手の配置や、外国語活動の研究拠点校を設置するなど実践研究を進めており、本市の子どもたちが豊かな国際感覚を身につけ世界に羽ばたくよう、より魅力ある教育にしていきます。問い、鳴門病院の存続問題などで医療に対する市民の不安は大きくなっているが、地域医療を守る対策について市長の考えは。答え、地域医療を守ることとは、医療が限りある資源であることを市民が理解し、一人一人が適正受診を心がけることにより、医師や救急医療などを守ることだと考えています。本市では引き続き、コンビニ受診の自粛やかかりつけ医を持つことなどへの啓発活動に取り組んでいきます。代表質問、会派、名声クラブ、山根岩尾、環境行政について、新学校給食センターの建設について、問い、鳴門市クリーンセンター周辺の環境整備事業について今後の対応は、答え、今後の地元対策事業や地域の環境整備に係る事業、クリーンセンターに関する問題については、現在、市との連絡調整という役割を担っているクリーンセンター環境保全協議会の皆様との協議を踏まえながら対応していきたいと考えています。問い、新学校給食センター建設にあたっての考え方やプランについて、答え、新学校給食センターの処理能力については1日5000食程度を考えており、施設の位置は学校給食衛生管理基準により、調理終了から喫食まで2時間以内と定められていることから、市の保有地のうち活用可能な公共用候補地の中から選定していきたいと考えています。なお、建設にあたっては何より保護者のご理解が重要であり、平成24年度の早い時期に説明会を行いたいと考えています。また意見や要望の中で必要と考えられるものは、基本設計に盛り込み、特色ある新学校給食センターにしていきたいと考えています。代表質問、 会派公明党松浦富美子、人口減少及び消費税の増税について、学校施設の防災機能整備について。問い、今人口減少時代において経済政策として企業の海外進出及び海外展開への積極的取り組みや人材の育成確保のための人材力強化が必要だが、市長の考えは。また人口減少がもたらす税収の減少や社会保障費の増大、インフラ整備の需要低下などが経済成長の妨げとなる一方、地方公共団体の歳入増にもなる消費税増税に対し市長の考えは。答え、平成24年度よりエコノミックガーデニングの手法を用いた地域経済活性化に取り組み、第6次鳴門市総合計画に掲げる施策を着実に実施することにより、本市の活性化を目指していきます。消費税の増税については、国会などでの十分な議論を願い、今後の推移に注意しながら適切に対処したいと考えています。問い、東日本大震災で多くの方が避難所での疲労やストレス、不眠、不衛生や寒さなどで亡くなられたが、災害時の防災拠点となる学校施設の防災機能整備の現状は。答え、現在市内の小中学校24校すべての体育館が避難場所に指定されており、今後予定されている耐震補強工事に合わせ可能な範囲で防災機能を高める措置を検討していきます。具体的には各校に毛布数十枚とブルーシート、飲料水のペットボトルを教職員と児童・生徒の人数分の2倍程度を配布しました。個人質問、宅川康二。福祉行政について、土木行政について、防災行政について。問い、健康保険鳴門病院と介護保険制度について。答え、鳴門病院は県内6カ所目の地域医療支援病院として承認され、また徳島県地域医療再生計画において公的存続への支援や拠点機能強化が位置づけられました。今後も市医師会などの関係者と連携し、公的病院として発展できるよう取り組んでいきます。介護保険制度については、高齢者の総合的相談窓口の拠点として、地域包括支援センターの機能強化を図ります。また、今年度から平成26年度までの介護保険料基準額は4800円に据え置きます。問い、住宅リフォーム助成制度と入札制度について。答え、住宅リフォーム助成制度のうち簡易耐震リフォーム支援事業は、耐震診断で倒壊及びやや危険と診断された木造住宅を対象としたリフォームを伴う簡易耐震化工事に対する支援制度です。入札制度について、平成22年度から工事及び工事を伴う業務委託の入札はすべて電子入札で執行しており、入札の透明性・公平性をより高めるため、今年度からは一般競争入札を施行しています。問い、防災における取り組みについて。答え、徳島県沿岸における津波高暫定値報告書では、浸水地域が大津町や大麻町の一部にも広がりました。また、粟津地区も津波避難困難地域になると考えられるため、里浦小学校の屋上にフェンスを設置します。粟津、恵比寿地区の新たな避難施設建設については、今後地域の皆様と検討します。個人質問、平塚康二、下水道問題について、鳴門病院東側道路拡幅について。問い、鳴門市の下水道使用料金はなぜ水道料金の2倍以上もかかるのか。また、なぜ共用区域の加入率が悪いのか。答え、 下水道使用料金は事業を進める前提である健全な経営を実現する上で必要不可欠な財源と考えています。昨今の長引く不況などが家計に与える影響を踏まえ、地方交付税の算定において不利な取り扱いを受けない範囲内として1立方メートルあたり20円の減額措置を引き続き実施します。供用開始区域については事業経営の早期安定化のためにも、助成制度の拡充や施策内容の周知により加入率向上に努めます。問い、鳴門病院東側の道路の拡幅について、市民の命を預かる救急外来入り口の道路は現在、車1台がやっと通行できる状況であり、多くの市民から道路の拡幅工事を急ぐよう要望があるが、答え、本道路は市の中核医療を担う鳴門病院へのアクセス道路、また周辺住民の生活道路として多くの市民が利用されている重要な道路であり、拡幅対策が必要と認識しています。今後は関係機関と協議を重ね、整備の手法について前向きに検討していきたいと考えています。個人質問、上田浩二、公共下水道事業について、教育行政について、文化振興について、問い、公共下水道事業特別会計は2億円以上も一般会計からの繰り入れがありながら、いかにも黒字であるかのように広報ナルトに表記しているが、年間収支が下水道使用料だけで黒字になるのはいつか。答え、維持管理収支の黒字化を達成する時期を平成46年度と見込んでいますが、公共下水道整備が都市計画施設の一つとして位置づけられていることを考えると、必ずしも一般会計からの繰り入れを不要とすることを事業目的にする必要はないと考えています。問い、鳴門市第一中学校の改築工事の説明会で要望のあった給食室について、改築工事の設計段階において保護者の要望を受けた形での変更は可能か。答え、平成24年度の早い時期に、新学校給食センターの説明会を開催し、その時の意見・要望の中で必要と考えられるものは、可能な限り基本設計に盛り込んでいきたいと考えています。問い、旧鳥居記念博物館の今後の活用について市民の声を生かすことは、市の責務だと考えるが、答え、今後できる限り地元川東地区をはじめとする市民の方々の思いを反映できるよう情報提供や意見交換、現地視察など市民参画の機会を設け、耐震化の実施設計などに取り組んでいきたいと考えています。個人質問、塩崎照親、協定事業について、問い、私は、鳴門町漁業協同組合及び新鳴門漁業協同組合に支出されていた公金を、民法第703条による不法利得とし、市への返還を求めるため、住民監査請求した。これは、当該漁業組合を悪意の受益者と判断し、当該組合が受けた利益の返還を求めるものである。私は、一般質問、住民監査請求、住民訴訟のいずれにおいても、すべて日本国憲法及び法律、法令に従った手続きで正々堂々と全市民の前で発言する。市の協定事業は予算決算委員会で法的根拠のない市の公金の支出を認めた。市長はこの責任を認め、当該漁業組合に協力金と称して支出した市民の財産の返還を求めないのか、求めないのであれば違法行為でないとする詳しい理由は。答え、現在住民監査請求が出されているため、考え方などについてはその手続きにおける説明の中で示していきたいと考えています。問い、市長は議長に対し、 議長及び議会の政治権限で私の発言について、私に謝罪と発言内容の訂正を求める旨の要請をしている。なぜ市長は正々堂々と市民の前で反論しないのか。答え、議員に圧力をかける行為と言われることは侵害であり、むしろこうした申し入れを行うに至った背景を審釈してほしいと考えます。個人質問、坂東重光。東日本大震災の教訓を生かした本市の防災対策について。問い、県が公表した津波高暫定値や暫定津波浸水予測図を踏まえ、市は現段階でどういう対策や対応をする予定か。答え、市職員や市民、関係機関に県の公表内容の周知を行うとともに、消防団、自主防災会、自治振興会の代表者との意見交換会を実施しました。今後は暫定値に基づいて、避難所や避難経路の見直し作業を行うとともに、公共施設などの標高測定を行っていきます。さらに津波避難ビルの指定を増やしたり、自主防災会設立に向けて積極的に働きかけ、組織率 100% を目指していきたいと考えています。問い、地震や津波による家屋や建物の倒壊もさることながら、津波が去った後の瓦礫や原発から漏れた放射能の問題など、二次的被害への対策が重要。里浦のゴミ最終処理場が津波による被害を受ける可能性があるなら、撤去も含め、計画的に対策を講じる必要があるが。答え、津波被害を想定すれば撤去が最良の方法ですが、現在の市の財政状況では即時に対応できる状況ではありません。今後も適正な管理を行うとともに、解決策のために必要な財源措置を含めて検討していきたいと考えています。個人質問、藤田茂雄。農業振興について、防災・災害対策について。問い、大出海岸は大量の砂の蓄積により座礁などの危険性がある。適切な海洋保全の観点からも海砂を手入れ砂として利用できるよう国県に対し強い決意を持って働きかけるよう強く要望するが、鳴門金時の栽培にも欠かせない手入れ砂の確保に向けた市の取り組みについて。答え、平成22年には知事市町村長の地域懇話会において、平成24年度3月末に使用期限切れとなる吉野川の砂を引き続き利用できるよう、強い決意と熱意を持って対策の強化を求めました。今後も市内農協や県内の関係市長と連携するとともに、町内の組織強化にも努めたいと考えています。問い、避難困難地域となることが見込まれる粟津恵比寿地区の避難について、加圧揚水施設ファームポンドを津波避難タワー的施設にしてはどうか、あるいは休園中の里浦保育所や立岩の旧老人ホーム跡に防災機能を備えた新学校給食センターを建設してはどうか。答え、ファームポンドの一時避難施設としての活用については、津波からの避難を考える上で一つの検討課題と認識しています。また、新学校給食センターを防災機能を付加した複合的施設とすることについては、基本設計計画策定にあたり十分検討すべき課題と認識しており、今後検討していきます。中国張家界市訪問団が市議会を訪れました。5月8日火曜日に鳴門市と友好都市提携を締結している中国湖南省張家界市訪問団が鳴門市を訪れ、五県国訪問団代表をはじめ8名の方が市議会を訪問されました。張家界市は中国の中南部に位置し、市内に世界遺産の武陵源風景名勝区を有し、観光を主な産業としている本市との共通点もある町です。会は、 終始和やかな雰囲気の中、お互いの市の特色を PR するなど歓談が行われ、今後交流がより深まり、観光客の増加などの期待がされます。平成24年度当初予算、平成23年度補正予算の審査について、平成24年度当初予算、平成23年度補正予算の審査について、今定例会において予算決算委員会に付託された議案29件について説明を受け、7日間にわたり分科会及び委員会を開催し、審査を行いました。分科会での審査概要は次の通りです。平成24年4月より一部の課の名称が変更されています。議会事務局。議会法発行経費については、議会だよりの紙面充実を検討中であることから、必要額の措置を要望する意見がありました。総務課。法定外公共物の管理業務について、すでに機能を失っている私有財産は、できる限り払い下げに応じるなど適切な財産処分を行うよう要望がありました。人事課、職員数の削減については、市民サービスに影響のないよう人材育成及び事務改善を行い、十分な業務体制を整える必要があるとの意見がありました。税務課、市税の増収について市の施策や予算にどう反映しているか、広報などによる市民への十分な説明の要望がありました。不納欠損金となる前に対策を講じるよう要望があり、次年度への滞納繰越分の減額のため現年分の徴収率向上に力を入れるとのことでした。秘書広報課、情報課推進室、危機管理室。バックアップデータについて、現行の保管方法では、最大2週間分までの保存となるため、前日分までのデータが保管できるような対策への要望がありました。標高を示す看板の設置については、現在の避難場所である小中学校や集会所などの施設所有者の了解を得ながら、平成23年度末より実施するとのことでした。また、住民の要望に応じて、避難経路上に避難場所までの案内表示を設置するよう要望がありました。企画課交通政策室。旧鳥居記念博物館について、現地視察や説明会などを通じ、耐震化の実施設計に入る前からの市民等の参加を求めてはどうかとの意見がありました。市営バスの地域バスへの移行については、委託後も現在の路線や運行便数の維持に努めるとともに、より利便性を向上させるための運行経路を検討するよう要望がありました。また、県外客目線での見直しにより、市の経済発展につなげるよう要望がありました。財政課、交際費、公の債権について、本市は平成22年から24年の各年度に保証金を免除した繰上償還を実施しており、財政運営上、今後もできる限り市債減に努めるとのことでした。市民共同推進課、地域づくり事業活性化補助金は、平成24年度よりこれまでのコミュニティ、活動補助金を統合した補助金であり、地域活性化のため有効活用するよう、各地区への指導の要望がありました。市民課、連絡所で勤務する市の OB の臨時職員に各地区のまちづくりのまとめ役を担ってもらえないかとの質疑に対し、 連絡書業務への上乗せは難しいが、別の形で検討したいとのことでした。文化交流推進課文化会館。ドイツ館管理運営費の修繕料について、契約上1件5万円以上の修繕は市の負担になり、大部分の修繕がこれに該当すると想定されるため、契約内容を今後精査する必要があるのではとの意見がありました。文化会館の指定管理者制度については、期間終了時に施設の利用人数や事業成果などの実績を報告するよう要望がありました。環境政策課、合併処理浄化槽の法定検査については、検査の時期や内容が分かりづらいとの指摘に対し、今後はより周知徹底を図るとのことでした。クリーンセンター、市内3処理場の排水の水質調査及び施設維持管理などについて、城山、城内は水質などの基準値が地元との協議で定めた基準を満たせば廃止可能だが、里浦は安定型処分場の一部の箇所に遮水シートがないため永久的管理が必要とのことでした。東日本大震災で生じた瓦礫の処理の受け入れ協力については、積極的に検討するよう要望があり、今後の国、県の動向を注視し、検討するとのことでした。健康づくり課。自殺予防対策について、市の自殺者が増加傾向にあることから、平成23年度より、命の電話の市民ボランティア要請や市の保健師が専門機関の研修を受け、自殺予防につながる相談業務が行える体制づくりを進めているとのことでした。市民から自殺者が出ないよう啓発運動や相談業務の強化への要望がありました。保健課。国保連合会負担金について、市民の負担軽減につながるよう連合会に申し入れをしてはどうかとの意見がありました。長寿介護課、老人クラブ補助金及び老人憩いの家管理費に関し、介護予防対策として高齢者への元気づけの事業充実に対する要望がありました。認知症や一人暮らしの高齢者への対応は行政の責務であり、国、県の補助金や地域のネットワークを利用して高齢者の見守りに積極的に取り組むとのことでした。社会福祉課、生活保護扶助費について生活保護受給者数は急増傾向にあり、景気後退の影響による失業者数の増加が大きな要因とのことでした。また、市の負担は生活保護法に基づき4分の1であるとのことでした。子ども生き生き課、次世代育成支援対策施設整備補助金について、耐震改修できていない4箇所の私立保育所に加え、公立保育所についても国の動向を見据え、施設の耐震改修など保育環境整備の方向性を示すよう要望がありました。土木課、社会資本整備総合交付金の予算について、木津の松村線の工事区間については、国道28号線交差点から県道川内大城線の区間 2.4km が対象であり、現在の進行状況は 50% 程度とのことでした。まちづくり課、住宅管理について市民に対し各支援事業の内容の違いや申請方法などの分かりやすい周知、啓発をするよう要望がありました。市営住宅耐震診断について、今年度の診断対象となる市営住宅は、継続して利用予定であり、耐震が不十分で、 古い住宅のうち建物にひび割れなどがあるものとのことでした。下水道課。下水道の受益者負担金について、現在の収納率は 90% 程度であり、滞納者には催告状などで納付を促しているとのことでした。また下水道の供用開始促進のため、受益者負担金や使用料について市民に対し正確な情報周知をするよう要望がありました。公園緑地化。ドイツ村公園の整備については、現在教育委員会が平成25年に坂東捕虜収容所跡地を国の史跡指定に申請する方向で進め、今後委員会が行う史跡の文化財保存事業と合わせた再整備を予定しており、その他の箇所は一般的な交付金事業として取り組んでいるとのことでした。公園の多面的活用を検討した上で、年次計画を立てるよう要望がありました。商工観光課。市観光協会について、会費や協賛金などに加え、法人化後は、自主的事業からの収益も自主財源になるとのことでした。法人化後も、活動が制限されないよう行政から継続した多目的補助が必要との意見があり、今後も観光振興の核としての役割を果たせるよう、行政としてフォローしていくとのことでした。農林水産課、農業委員会、公設地方卸売市場。6次産業化推進について、6次産業化サポートセンターの助言を依頼するとの説明に対し、各分野の専門知識を有する地元の方にも、積極的に協力要請をしてほしいとの要望がありました。消防本部。現在使用中の同胞無線について、デジタル方式へ早期に切り替えるよう要望がありました。団員の安全を守るための災害時の行動マニュアル作成や、活動中の各団員への情報伝達を瞬時に行うための手段、消防の広域化など、東日本大震災を踏まえた施策が必要との意見もありました。水道事業化。耐震管への敷設替えの状況と今後の見通しについては、市内水道管のうち50キロメートル程度は完了、今年度は6キロメートル程度実施予定であり、今後も市民に対し計画など十分説明し事業を実施するよう要望がありました。資本的収入支出の収支の点から、敷設替えや運転のための資金の確保への懸念に対し、減災積立金などの補填財源はまだ十分余力があるため、心配ないとのことでした。協定企画管理課、協定業務推進課。施設改善基本計画、設計業務について、無夜行海岸保全事業の動向を見ながら、今年度中の早い時期に計画を示すとの説明に対し、各機関や日程などの調整に長期間を要するため、より積極的に進めるべきとの意見がありました。教育総務課。調理方式について、ドライシステムへの転換は、給食調理室の老朽化に加え、給食提供との並行作業となるため、一時的な代替スペースの確保が困難な学校があるなどの現状から、センター方式がより良いとする一方、自校式を希望する保護者の理解も得るため、センター化にこだわらず慎重に検討するよう要望がありました。障害学習人権化。総合型地域スポーツクラブ支援事業について、円滑な支援や市民との意思疎通を図ることで、より機運を盛り上げるよう要望がありました。第2回定例会日程。 定。平成24年第2回定例会は5月31日から6月19日までの20日間の予定です。5月31日木曜日、全員協議会第2回定例会、予算決算委員会、議案説明。6月1日金曜日、休会、一般質問通告締め切り。6月2日土曜日から6月7日木曜日、休会。6月8日金曜日、一般質問、会派代表質問。6月9日土曜日、10日日曜日、休会。6月11日月曜日、一般質問、個人質問、議会運営委員会。6月12日火曜日、一般質問、個人質問、予算決算委員会、質疑採決。6月13日水曜日、休会、総務民政委員会。6月14日木曜日、休会、産業環境委員会。6月15日金曜日から17日日曜日、休会。6月18日月曜日、休会。議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会。6月19日火曜日、第2回定例会、閉会。なお、5月31日予算決算委員会、6月8日一般質問、6月11日一般質問、6月12日一般質問、予算決算委員会、6月13日総務民政委員会、6月14日産業環境委員会、6月19日第2回定例会閉会については、インターネット中継録画配信を実施します。議会だより編集委員会、委員長野田清之、副委員長谷崎徹、委員秋岡義郎、委員塩崎照親、委員林勝義、委員平塚康二、委員松浦富子、委員山根巌。なお、収録時間の都合により一部省略しています。以上、担当は松島でした。